from the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会中央女性部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州プレゼントグローブ地域にあるステークの若い女性からなる聖歌隊がお届けします。中央婦女協会会長のジーン・B・ビンガム姉妹がこの会の司会を務めます。愛する姉妹の皆さん、皆さんが世界のどこにいようと、どんな年齢だろうと、この歴史に残る末日聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。ここユタ州ソルトレークシティのカンファレンスセンターに集えることに感謝します。世界各地の集会所にも同様に姉妹たちが集っています。他の信仰を持つ友人の皆さんも集っていることを感謝し歓迎いたします。共にこの時間を楽しめますように。ラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。私はジン・B・ビンガムです。中央婦女協会会長を務めています。ネルソン大官庁と大官庁会の皆さんが今晩出席してくださっていることを嬉しく思います。大官庁会からの助言を聞けることを楽しみにしています。姉妹たちと共に仕えてくださっている神権家族管理評議会の皆さんも出席してくださっていることに感謝します。中央諸島協会若い女性婦女協会の会長会の姉妹も壇上にいます。彼女たちと各組織の中央管理会の皆さんも心から歓迎いたします。彼女たちの多くは新たに召されました。この部会の音楽はユタ州プレゼントグローブ地域の各ステークの若い女性による聖歌隊がお届けします。指揮はトレーシー・ワービー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が来たれ主のコラを歌います。開会のお祈りは若い女性中央管理会のメムネット・ロペズ姉妹です。その後聖歌隊がキリスト神の恩子を歌います。
天のお父様、私たちはこのように世界中の人々と共に一致してあなた様の娘として集うことができますことに感謝をします。あなた様の御霊が豊かに注がれますように、そして私たちが霊的に養われますように、また私たちが個人的な啓示を受けるだけではなく、それに従って行動することができますように祝福してください。私たちがあなた様と結んだ契約にしっかりと結びつき、そしてそれを生かすことができますように、そしてあなた様とあなた様の息子である御子イエス・キリストを信頼することができますように、そして人生活におけるさまざまな苦難に取り組むことができますように、そして自然災害やその他の問題で悩んでいる方たちに魂の安らぎがありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
聖歌隊の皆さん、ありがとうございました。これから中央初等教会会長のジョイ・D・ジョーンズ姉妹からお話をお伺いします。 ジョーンズ姉妹のお話の後、中央若い女性会長会第一顧問のミッシェル・クレイグ姉妹、中央初等教会会長会第二顧問のクリスティーナ・ビ・フランコ姉妹からお話を聞きます。
この歴史的な夕べに、愛する姉妹の皆さん一人一人に愛と感謝をお伝えします。年齢、場所、状況を問わず、私たちは今晩一致、強さ、目的、証のもとに集まっています。それは天の御父、救い主イエス・キリスト、そして生ける預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁に愛され導かれているという証です。若い頃、夫と私は長年教会に来ていない家族を訪問してミニスタリングを行うようビショップから召されました。私たちは喜んでその割り当てを受け入れ、数日後彼らの家を訪ねました。その家族が教会からの訪問者を望んでいないことはすぐに分かりました。そこで次の訪問の際にはクッキーを持参しました。チョコレートチップが彼らの心を溶かす自信があったからです。でもそうはいきませんでした。応対が網戸越しだったため、歓迎されていないことがさらにはっきりしました。ですが家へ帰る車の中で、ライスクリスピーのおやつだったらもっとうまくいってたかもしれないと思っていたのです。霊的な視野に欠けていたため、何度試してもうまくいかずがっかりしました。拒絶されるのはいつだって嫌なものです。そのうち私たちはこう自問し始めました。なぜこんなことをしているのだろう、何のためなのだろうと。カール・B・クック長老はこう言っています。恐れを感じるようなことを依頼されたり、奉仕をすることに疲れたり、最初は魅力的と思えないようなことを依頼されたら、教会で奉仕をすることはチャレンジとなるかもしれません。クック長老のこの言葉が真実だとしたのは、自分たちよりも遠くを見通す力を持つお方に導きを求める決心をした時でした。そして心から祈りと研究を重ねた後、奉仕する理由について答えを受けたのです。それは理解と心の変化を伴う、まさに目から鱗が落ちる体験となりました。聖文から導きを求めると、主はさらに容易に意義深く奉仕する方法を教えてくださいました。私たちの心とアプローチを変えてくれたのが次の聖句です。あなたは心を尽くし、精力と思いと力を尽くして主なるあなたの神を愛さなければならない、またイエス・キリストの名によって神に仕えなければならない。馴染みのある聖句でしたが、新たに重要なことを教わったように感じました。私たちはこの家族とビショップに仕えようと誠実に努力していましたが、それが本当に主への愛ゆえなのか自問する必要があったのです。ベニヤミン王はこの違いを明らかに説明しています。見よ、私は自分の生涯をあなた方のための務めに費やしてきたと言ったが、それは自慢したくて言ったのではない。私は神のために務めてきたに過ぎないからである。ではベニヤミン王は実際誰に仕えていたのでしょうか。天の御父と救い主です。誰になぜ奉仕するのかを知ることで、愛の最高の表現が神への献身であることが分かるようになります。私たちの焦点が徐々に変わるにつれ、祈りも変わっていき、主への愛ゆえにこの家族への訪問を心待ちにするようになりました。主のために行っていたからです。主のおかげで苦労は苦労でなくなりました。玄関先に立ち続けて数ヶ月後、家族は私たちを中に入れてくれるようになりました。やがて一緒に定期的に祈り、福音について話し合うようになり、永続する友情が育まれました。私たちは神の子供たちを愛することで神を礼拝し愛していたのです。皆さんは困っている人を助けるために真摯に努力し、愛を持って手を差し伸べたのに、その努力に気づいてもらえなかった、感謝されなかった、 あるいは迷惑扱いされたことがありますか？その時、自分の奉仕の価値に疑問を抱きましたか？もしそうなら、ただ神のために務めるというビニヤミンの王に癒されますように。不満を募らせる代わりに、私たちは奉仕を通して天の御父とより完成された関係を築くことができるのです。御父への愛と献身が認められたい、感謝されたいという欲求に打ち勝ち、御父の愛が私たちへと、そして私たちを通して流れ込んでいきます。義務感や責任感から奉仕を始めることもあるでしょう。しかし、そうした奉仕でさえ私たちの中のより尊いものを引き出し、さらに優れた方法、すなわちネルソン大館長の言う、人々を心にかけ使えるより新しく、より神聖な方法で奉仕できるようにしてくれます。神から受けた祝福に焦点を当てると、感謝の念から奉仕するようになります。奉仕によって認められようとしなくなるにつれ、奉仕の焦点が神を第一とするものになっていることに気づくでしょう。M. ラッセル・バラード会長は次のように教えています。心と精神と思いを尽くして神とキリストを愛する場合のみ、親切な行いと奉仕を通してその愛が隣人に伝わるのです。10回の第一の戒めにもこう記されています。私はあなたの神、主である。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。この戒めを第一としているのは、神を最優先すれば他のすべてのものは、人々への奉仕さえも最終的にうまくいくことを教えているのです。神を何よりも大切にするとき、神は私たちの行いを祝福し、自分や他の人々の益とすることがおできになります。主はあらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさいと勧めておられます。また私たちは毎週いつも恩公を覚えると誓約しています。それは全ての行いに当てはまるのでしょうか？単純作業をするときでも神への愛と献身を示す機会にすることができるのでしょうか？そうできるし、そうなると私は信じています。することリストの各項目を主を崇める手段とすることができます。締め切りに追われ、仕事やおむつ交換の最中でも神に使える特権や機会として捉えられるでしょうか？アンモンはこう述べています。私は力の弱いものであるから自分のことを誇るつもりはない。しかし神のことを誇ろう。私は神の力によって何事でもすることができるからである。神に使えることを最優先にするとき、私たちは自分を失い、やがて自分を見出すのです。救い主はこの原則を簡潔かつ率直に教えておられます。あなた方の光をこの民の前に輝かせて、この民があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。インドのカルカッタにある孤児院の壁にはこのように書かれています。親切にしても利己的な思惑があると責める人がいるかもしれない。それでも親切にしなさい。何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでも築き上げなさい。今日の良い行いは明日になれば忘れられてしまうだろう。それでもなお良いことをしなさい。世のために最善を尽くしても十分ではないかもしれない。それでもなお最善を尽くしなさい。つまり結局はあなたと神との問題なのだから。姉妹の皆さん、いつも自分と主との問題なのです。ジェームズ・E・ファウスト館長はこう述べています。世の中で一番必要なことは何か。すべての人が救い主と個人的な関係を持ち、日々その関係を深め続けることではないだろうか。このような関係を築くことによって、 内なる神性を解き放ち、神と自分との神聖な関係を知り、それを理解する。それ以上にその人の生活を大きく変えるものはないのです。同様にアルマも息子に次のように説明しています。まことにあなたの行うことはすべて主のために行うようにしなさい。どこへ行くにも主にやっていくようにしなさい。まことにあなたの思いを常に主に向けるようにしなさい。まことにあなたの心の愛情をとこしえに主に向けるようにしなさい。そしてラッセル・M・ネルソン大官庁も同じように教えています。主が自ら進んでなされた贖いの技について深く考えると、自分が犠牲を払っているという思いは主に仕える特権に深く感謝する気持ちによって完全に薄れてしまいます。姉妹の皆さん、イエス・キリストが贖いの力を通して私たちに働きかけるとき、主は私たちを通して人々を祝福されることを証しします。主を愛し主に仕えることで人に仕えるとき、私たちは次のようなものとなります。すべてのものはその隣人の益を図り、また神の栄光にひたすら目を向けて、すべてのことを成している。おそらくビショップは、夫と私が初めに行った善意で完璧でなかった奉仕から私たちが学ぶべき教訓を知っていたのかもしれません。主のために奉仕しようと努力するとき、主は慈しみと愛を私たちと分かち合ってくださることを心から証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
小学生の頃、舗装された丘の斜面の道を通学していました。もう一つ、男の子の道と呼ばれる舗装されていない道がありました。丘をまっすぐに登る土の道です。距離は短くてもかなり急でした。幼かった私は、男の子が歩ける道なら自分にも歩けると知っていました。それ以上に自分は末日に生きているのだから、開拓者がしたように困難なことでもする必要があると知っていました。そしてそのために備えたいと思っていました。それで時折舗装された道を遅く歩いて、友達の群れから離れ、男の子の道を裸足で歩いて登りました。足を鍛えようとしていたのです。初等教会の小さな女の子だった私にとっては、それが備えだったのです。今は違います。山道を裸足で歩くのではなく、聖霊の招きに応じることで制約の道を歩むための足が鍛えられると知っています。それは主が預言者を通してより高く神聖な道を選んで生活し、人々を気にかけ、より高い一歩を踏み出すように私たちを呼んでおられるからです。行動を起こすようにという、これらの予言的な呼びかけと、自分はもっとできるという持って生まれた感覚は、時折ニール・A・マックスウェル長老が言う聖なる不満足感という感覚が私たちの内面に生まれることがあります。聖なる不満足感はありのままの自分となりたい自分と比較するときに生じます。正直、私たちはそれぞれ現在の自分となりたい自分とのズレを感じています。もっと素晴らしい個人の特質を身につけたいと切望しています。こういった感情を持つのは、私たちが堕落した世に住みながらも、生まれながらにキリストの光を持つ神の娘、息子だからです。このような感情は神から与えられたものであり、行動するようにという切迫感を抱かせます。より高い道へと導く聖なる不満足感を私たちは歓迎すべきです。しかし一方で、悪魔の偽りによってもたらされる無力感や落胆に気づき、それらを避けるべきです。悪魔は頻繁に飛び込んでこようとするからです。私たちは神とその平安と恵みを求めるよう導く、より高い道を歩くか、あるいはまだお金や賢さ、美しさなど十分なものは何もない、決して足ることはないのだと、私たちを苦しめる悪魔の言うことを聞くか選ぶことができます。 不満足感は私たちを強めるものにもなれば弱めるものにもなり得るのです。聖なる不満足感と悪魔の偽りを見分ける一つの方法は、前者は私たちを信仰ある行動に導いてくれることです。聖なる不満足感は居心地の良いところにとどまるようにという招きでも、絶望に導くものでもありません。私は自分の足りない点や成長していないことについて考えすぎてしまうとき、聖霊を感じて従うことが難しくなると学びました。ジョセフ・スミスは少年の頃、自分の弱点を見つめ、自分の不滅の魂の安らぎが心配になりました。彼はこう記しています。私の心はひどく沈んでいった。自分に罪があることを自覚したからだ。私は自分の罪と世の人々の罪を嘆き悲しんでいた。こうして彼は深く考えさせられ、大きな不安を感じないではいられませんでした。聞き覚えのある内容ではありませんか？皆さんは自分の弱点のことで不安になったり悩んだりしていませんか？ジョセフはあることをしました。次のように話しています。私はしばしば心に問うた。何をしなければならないのだろうか。ジョセフは信仰を持って行動しました。彼は聖典を開き、ヤコブの手紙1章5節の招きを読んで、神に助けを求めました。その結果、与えられた次元により回復が始まったのです。ジョセフが感じた聖なる不満足感、不安や混乱の感情にとても感謝しています。それらが彼を信仰深い行いと突き動かしたのです。世間一般ではよく不満という感情を自己陶酔、内向きや後ろ向きの考え、自分だけの世界に閉じこもる言い訳として使います。聖なる不満足感は、良い働きをしながら巡回された救い主の模範に従うよう動機づけるものです。弟子の道を歩みながら、私たちは人々に手を差し伸べるようにという霊的な促しを受けます。何年も前に聞いた物語は、私が聖霊の促しに気づき行動するよう助けてくれました。前中央婦女協会会長のボニー・パーキン姉妹は次のように話しました。スーザンは裁縫がとても上手でした。キンボル大館長がワードの地域に住んでいました。ある日曜日、スーザンは大館長が新しいスーツを着ているのに気づきました。ちょうどその頃、彼女の父親が美しい絹の生地を持ち帰りました。スーザンはその生地でキンボル大館長の新しいスーツに似合う素敵なネクタイができると思いました。月曜日にネクタイを作りました。紙に包んでキンボル大館長の家へ向かいました。玄関へ続く道で、彼女は突然立ち止まり、こう思いました。私ったら大館長にネクタイを作ったですって。きっとたくさん持っていらっしゃるわ。ネクタイをプレゼントしようなんて間違いだったと、彼女は引き返しました。するとキンボル姉妹が玄関のドアを開けていました。あら、スーザン。緊張し恥ずかしくなったスーザンはこう言いました。日曜日にキンボル大館長が新しいスーツを着ていらっしゃるのを見ました。父がニューヨークから絹を持ち帰ったので、大館長にネクタイを作りました。スーザンが言葉を続けようとすると、キンボル姉妹は彼女を止め、スーザン、親切な思いつきを抑えつけてはダメよ。私はこの話が大好きです。親切な思いつきを抑えつけてはダメよ。誰かのために何かするようにという印象を受けると、それが促しなのか単に自分の考えなのかと思うことがよくあります。そこで思い出したのはこの言葉です。神から出るものはいつも善を行うように誘い促す。したがって善を行い、神を愛し、神に仕えるように誘い促すものは、すべて神の霊感を受けているのである。直接の促しだとしても、ただ衝動的に助けるよう感じたとしても、良い行いは無駄にはなりません。慈愛はいつまでも耐えることがないからです。タイミングが悪いことはよくあります。それに小さな奉仕の行いの影響を知ることは滅多にありません。しかし、折に触れて私たちが神の御手にある道具であったと分かるでしょう。そして私たちを通して働かれる聖霊が神の証人の現れであると知って感謝するでしょう。姉妹の皆さん、やるべきことのリストがすでにいっぱいのように思える時でも、皆さんも私もなすべきことをすべて示してくださるよう聖霊に願うことができます。促された時には、流し台の皿をそのままにして注意を要する多くの課題を脇に置いて、子供に本を読んだり、友人を訪問したり、隣人の子供の子守をしたり、神殿で奉仕したりできます。誤解しないでください。 私はするべきことのリストを作って一つずつ達成していくのが大好きですが、より多くのことをすることで必ずしも自分がより良い人になるわけではないと知っていることに平安を感じます。促しに従うことで不満の気持ちを解消すると、自分の時間についての考え方が変わります。周りの人を邪魔をする人たちとしてではなく、自分の人生の目的として考えられるようになります。聖なる不満足感は、私たちが陥りやすい他との比較から生まれる自己憐憫や落胆ではなく、謙遜さへと導いてくれます。制約を守る女性たちの家族背景や人生経験、置かれた状況は様々です。神が与えてくださっている自分の可能性と比較すれば、皆足りない点があり、一人では弱いです。しかし福音によれば、神の恵みにより私たちは満ち足りているのです。キリストの助けがあれば何でもできます。聖文では、恵みに預かって時期を得た助けを受けると約束しています。驚くべきことに、弱さがあるがゆえに謙遜になり、キリストに頼るならば弱さは祝福となり得ます。私たちが自己憐憫に浸るのではなく、望みを持って謙遜にイエス・キリストに近づくとき、不満足感は神からのものとなります。事実、イエスの奇跡は望みや必要、失敗、不足などを認識することから大抵始まります。パンと魚の話を思い出してください。福音書の筆者たちはそれぞれイエスがどのように従ってきた多くの人々を奇跡的に食べさせたのかについて記しています。物語は弟子たちが不足に気づいたところから始まっています。パン5つと魚2匹しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。弟子の言っていることは本当でした。十分な食べ物がなかったのですが、あるだけのものをイエスに差し出し、主は奇跡を起こされたのです。皆さんは自分の才能や賜物がこれからしなければならないことに対して十分ではないと感じたことはありませんか？私はあります。しかし皆さんも私もキリストに自分にあるだけのものを差し出すことができます。そうすれば主は私たちの努力を何倍にもしてくださるでしょう。人間の脆さや弱さがあるとしても、神の恵みに頼るなら、皆さんが捧げられるものはあり余るほどあります。そして神が世の歴史を通して預言者とごく普通の男女の両方になさったように、天の御父は私たちを作り変えようとしておられます。 C.S. ルイスは作り変える力を次のように説明しました。自分自身を一軒の家だと考えてください。神がその家を改築するために入ってこられます。最初は多分神が行われていることをあなたは理解できるでしょう。神は排水管を直し、屋根の雨漏りを止めるなどされます。このような作業は行う必要があったものなので、驚くことはありません。しかしやがて神はひどく痛みを感じる方法で家の改造を始められます。あなたは思っていたのとはかなり違う家を神がお建てになっていることに気がつきます。小さな小屋になるのかと思ったのでしょうが、神は宮殿を建てておられるのです。神はご自身でそこに住むおつもりなのです。救い主の贖いの犠牲があるので、私たちは将来待ち受ける技に備えることができます。預言者たちは、私たちが弟子の道を登るとき、キリストの恵みを通して清められると教えました。聖なる不満足感は信仰による行いへと私たちを動かし、善を行うようにという救い主の招きに私たちが従い、生涯を謙遜に主に捧げられるようにしてくれるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
前回の総体会後、多くの人から同じ質問を受けました。あの椅子は座り心地がいいの？私の返答は毎回同じでした。お話をする必要がなければ椅子はとても快適よ。そうですよね。今回の総体会では座り心地はそれほど良くはないですが、この祝福に感謝し、お話しできることを光栄に思います。私たちは奉仕するとき、さまざまな椅子に座り責任を果たします。心地よいものもあればそうでないものもありますが、私たちは愛を持って 神と周りの人に仕え、すべてのことにおいて御心を行うと天の御父とお約束をしたのです。何年か前に教会の青少年は次のように学びました。神の務めに出立つとき、皆さんは最も偉大な旅に加わることになります。技を早めておられる神の手助けをしているのであり、それは素晴らしく喜びに満ちた驚くべき経験となります。この旅は年齢に関わらず全ての人が出られます。そしてこれは私たちの愛する預言者が話した制約の道に沿った旅でもあります。残念ながら私たちは利己的な世界に住んでいます。人々は今日は誰を助けられるか、どうしたらさらに主に仕えて飯を果たせるだろうか、全力で主に仕えているだろうかという代わりに、自分にどんな得になるかと常に尋ねます。私にとって無私の奉仕の偉大な模範はビクトリア・アントニエッティ姉妹です。ビクトリアは私が子どもの頃、アルゼンチンの支部で初等教会の教師をしていました。毎週火曜日の午後、初等教会で集まるときにチョコレートケーキを持ってきてくれました。みんなそのケーキが大好きでした。私以外は、私はチョコレートケーキが大嫌いだったのです。彼女がケーキをくれようとしても必ず断っていました。ある日、彼女がみんなにケーキを配った後、私はこう尋ねました。どうしてオレンジとかバニラとか他の味を使わないの？彼女は少し笑い言いました。少し食べてみない？このケーキは特別な材料でできているのよ。食べてみたら必ず好きになると約束するわ。あたりを見回してみると、驚くことにみんなケーキを満喫しているようでした。そこで私は食べてみることにしました。どうだったと思いますか？美味しかったのです。チョコレートケーキを美味しく感じたのはその時が初めてでした。アントニエッテ姉妹のチョコレートケーキの秘訣が何だったのかを知ったのはそれから何年も経ってからでした。私は子供を連れて母を毎週訪ねていました。ある日、母と一緒にチョコレートケーキを美味しくいただきながら、チョコレートケーキが食べられるようになったいきさつを話しました。すると母はこう話してくれました。クリス、ビクトリアの家族はあまりお金がなくて、毎週初等教会に行くのに子供4人のバス代を払うか、初等教会の生徒のためにチョコレートケーキの材料を買うか選ばなくてはいけなかったの。彼女はいつもバスよりチョコレートケーキを選んで、彼女と子供たちはどんな天候でも片道3キロ以上歩いていたのよ。その日、私は彼女のチョコレートケーキにさらに感謝しました。何よりもビクトリアのケーキの秘訣が使える人々への愛と無私の犠牲だったことを知ったのです。ビクトリアのケーキは、主が神殿の賽銭箱に向かって歩きながら弟子たちに教えられた時を超越した無私の犠牲の教訓を思い出させてくれます。皆さんご存知の話です。ジェームス・E・タルメージ長老はこう教えました。賽銭箱が13個あり、人々はその箱の上に刻んである言葉の示すいろいろな目的に従い、おのおの寄付する金を入れていました。イエスは賽銭を入れているさまざまな人の列を見ておられました。真心から賽銭を入れている人もいれば、人から称えられるために多くの金銀を投げ入れている者もいました。多くの者の中に一人の貧しいヤモメがいました。彼女はやってくると、賽銭箱にレプタという小さな銅貨2つを入れました。それはアメリカのお金で1セントの半分以下の金額です。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せ、この貧しいヤモメとそのお金に彼らの気持ちを向けさせて言われました。 よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは賽銭箱に投げ入れている人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中からあらゆる持ち物、その生活費全部を入れたからである。そのヤモメには目立った社会的地位などなかったようですが、もっと大切なものを持っていました。つまり彼女には純粋な意図があり、その意図を持って有り金をすべて捧げたのです。彼女は他の人々よりも金額を少なく、もっと目立たずに異なる方法で捧げたかもしれません。ある人々の目にはその捧げ物は取るに足らないと映ったかもしれませんが、心の思いと志とを見分ける救い主の目から見れば、彼女は全てを捧げたのです。姉妹の皆さん、私たちはためらいなく全てを主に捧げているでしょうか。若者が主を愛するよう学び、主の戒めを守るように時間と才能を捧げているでしょうか。周りの人々や割り当て先の人々へ思いやりを持って勤勉にミニスタリングをしているでしょうか。そのために時間や労力を犠牲にしているでしょうか。神を愛し、ご自分の子供たちを愛するようにと、ある二つの偉大な戒めを守っているでしょうか。その愛は奉仕としてよく表されます。ダリン・H・オークス館長はこのように教えました。救い主は無私の奉仕にご自身のすべてを捧げられました。そして私たち一人一人が自分の利益を捨てて人々に仕えることで主に従うことようにと教えられました。そしてこう続けています。自分を捨てて人のために奉仕する身近な例として、親が子供のために払う犠牲が挙げられます。苦しんで子供を産み、一人一人を育てながら、母親は自分で優先したいことや快適な生活を犠牲にします。父親は自分の生活と優先順位を変え、家族を養います。また体の不自由な家族や年老いた両親の世話をする人々がいることを嬉しく思います。自分の得になるだろうかと考えながらこのような奉仕をする人はいません。こうした奉仕はすべて無私の心で、個人の都合を犠牲にすることが求められます。これらはすべて何かを得るためでなく、与えるために行動し、奉仕するときに幸福感と充実感が増すという永遠の原則を示しています。救い主は自分を捨てて人に仕えるのに必要な犠牲を払うことで、ご自分に従うようにと教えておられます。トーマス・S・モンソン大館長も同様にこう教えました。作り主と顔と顔を合わせて話すときに、おそらくいくつの肩書きを持っていましたかと聞かれることはないでしょう。むしろ何人の人を助けましたかと聞かれるでしょう。実際主のために使えることで主に使えるまで主を愛することはできないのです。言い換えれば、姉妹の皆さん、心地よい椅子に座ろうが、後ろの列の錆びたパイプ椅子に座って何とか集会を乗り切ろうが、それはどうでもよいことです。泣く赤ちゃんをあやすためやむを得ずロビーに出ても全く問題はないのです。重要なことは奉仕をしたいという望みを持っていることです。それはミニスタリングをすべき人に気づき、喜んで挨拶をし、また同じ列に座っている人には自己紹介をすることです。ミニスタリングをするよう割り当てられていなくても友情の手を差し伸べるのです。私たちのすべての行動において、奉仕の特別な材料に愛と犠牲が伴うことが大切です。初等教会の教師として成功する、あるいは勤勉な働きをするためにチョコレートケーキを作る必要はないことが分かりました。大切なのはケーキでなく、愛を持って行動することなのです。愛は犠牲を通して神聖なものとされることを証しします。教師の払う犠牲、そしてそれ以上に神の御子の究極で永遠の犠牲がそれです。主が生きておられることを証しします。私は主を愛しています。そして利己心を捨て、主がされるように 人を愛しミニスタリングできるようにと望んでいます。イエス・キリストの皆によりアーメン。
ありがとうございました。これから聖歌隊と全員でいざ救いの日を楽しまんを歌います。歌の後、大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリング館長からお話を伺います。アイリング館長のお話の後、大官庁会第一顧問を務めるダリン・ H・ オークス館長からお話を聞きます。
愛する姉妹の皆さんにお会いできるのは素晴らしいことです。今は末日聖徒イエス・キリスト教会において胸躍る時です。主は約束通りご自身の教会に知識を注いでおられます。主がこう言われたのをご存知でしょう。流水はいつまで濁ったままでいられようか、いかなる力が天をとどめるであろうか。全能者が末日聖徒の交尾に天から知識を注ぐのを人が妨げようとするのは、人がそのか弱い腕を述べて 定められた水路を流れるミズーリ川をとどめようとするようなもの、あるいは逆流させようとするようなものである。主が現在知識を分け与えておられるのは、主がご自分の民の頭と心に知識を注ぐ速度を早めておられることと一部関連しています。主は御父の娘たちがこの奇跡的な知識の増進において主要な役割を果たすことを明らかにされています。家庭と家族における福音の指導をさらに強調するよう主が預言者を導いておられるのが、この奇跡の一つの証拠です。それがどう忠実な姉妹たちが主が生徒たちに知識を注ぐのを助ける主力となることとつながるのだろうと思うかもしれません。主の答えは家族、世界への宣言の中にあります。聞き覚えのある言葉かもしれませんが、皆さんはこの言葉に新たな意味を見出し、主が一連の胸躍る変化を予見しておられたことに気づくことでしょう。宣言の中で主は姉妹たちに家族の中で主要な福音の教師となるよう次のような言葉で責任を課しておられます。母親には子供を養い育てるという主要な責任があります。これには福音の真理と知識で養うことも含まれています。宣言はさらに続きます。父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。夫婦は対等のパートナーであり、霊的に成長し知識を得得する能力において等しいため、互いに助け合うことにより一致します。夫婦は共に生栄するという神聖な行く末が同じであり、実際一人では生栄することはできないのです。ではこの一致した対等な関係にある神の娘が、すべての人に不可欠な最も重要な栄養素、すなわち天からの真理の知識で養うという主要な責任を担っているのはなぜでしょうか。私の理解では、それがこの世に家族が創造されたところから、その頃からの主の方法だからです。神のすべての戒めを守り、家族を築くため知識の木の実を食べる必要がアダムにあるとの知識を得たのはエヴァでした。なぜエヴァが先にそれを得たのかは分かりませんが、その知識がアダムに注がれた時にアダムとエヴァは完全に一致したのです。人を養い育てるという女性の賜物を主が用いられた別の例としては、主がヒラマンの息子たちを強められた方法があります。この話を読むと胸に熱いものが込み上げてきて、私が兵役のために家を離れる時に母が語った静かな励ましの言葉を思い出します。ヒラマンはこのように記しています。彼らは母親から疑わなければ神が救ってくださると教わっていたのです。そして彼らは私に母親たちの言葉を告げて、私たちは母たちがそれを知っていたことを疑いませんと言いました。私は主が家族を養うという主要な責任を忠実な姉妹たちに与えられた理由のすべてを知っているわけではありませんが、それが皆さんの愛する能力と関連していることを確信しています。自分の必要よりも人の必要を感じ取るには大いなる愛が必要とされます。それは養う相手に対するキリストの純粋な愛であり、このような慈愛の心はイエス・キリストの贖罪の効力を受けるにふさわしい選ばれた養い手からもたらされます。慈愛はいつまでも耐えることがないという婦女教会のモットーは霊感されたものだと思います。私の母はこのモットーの模範でした。神の娘である皆さんは人の必要を感じ取り愛するという素晴らしい能力を生まれながらにして持っています。そのため皆さんは御霊のささやきに対してより敏感であり、 人々を養うために何を考え、語り、行うべきか、御霊から導きを得ることができます。こうして主から人々に知識と真理と勇気が注がれるのです。この話を聞いている姉妹の皆さんはそれぞれ人生の旅路の異なる地点にいます。初めて中央女性部会に出席している少女もいるでしょうし、神が望んでおられるような養い手となる備えをしている若い女性もいるでしょう。結婚後間もない、まだ子供のない妻や何人か子供のいる若い母親もいるでしょう。10代の子を持つ母親や子供が伝道地にいる母親もいるでしょう。信仰が弱まった、実家から離れて暮らしている子供を持つ母親もいるかもしれません。忠実な伴侶のいない一人暮らしの人や孫のいる女性もいるでしょう。個人的な状況がどうであれ、皆さんは神の家族の大切な一員ですし、将来かこの世か霊界でかは分かりませんが、皆さん自身の家族の重要な一員です。神は皆さんにできるだけ多くの神の家族や自分の家族の一員を愛とイエス・キリストを信じる信仰で養うよう期待しておられます。実際の問題はいつ誰をどのように養うかということですが、皆さんには主の助けが必要です。主は人の心をご存知であり、人があなたの養いを受け入れる準備ができる時期もご存知です。信仰の祈りは成功への鍵となります。主の導きに頼ることができるのです。主はこう励ましておられます。与えられると信じて信仰を持って私の名によって父に求めなさい。そうすればあなた方は人の子らに必要なすべてのことを示す聖霊を受けるであろう。祈りに加え聖典を真剣に研究することは養うための力を増すのに欠かせません。主はこのように約束しておられます。またあなた方は何を言おうかと前もって思い患ってはならない。ただ絶えず命の言葉をあなた方の心の中に大切に蓄えるようにしなさい。そうすればそれぞれのものに必要な部分が必要なその時に授けられるであろう。祈り、深く考え、霊的な事柄について瞑想する時間をもっと取るなら、真理の知識が皆さんに注がれ、家族を養う力が増すでしょう。もっと良い養い手となるにはどうすればよいかがなかなかわからないと感じることがあるかもしれません。忍耐には信仰が必要です。主はこのように励ましておられます。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。見よ、主は心と進んで行う精神とを求める。そして進んで行う従順なものはこの終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。皆さんがこの場に参加していることは養うようにという主の招きを進んで受け入れたいと思っている証拠です。今夜ここにいる中で最年少の皆さんにも同じことが言えます。皆さんも家族の誰を養うべきかを知ることができます。誠心誠意祈るならば誰かの名前か顔が思い浮かぶことでしょう。何を行い何を言うべきか分かるようにと祈るならば答えを感じることでしょう。従うたびに皆さんの養う力は増し、自分の子供を養う日に備えることができます。10代の子供を持つ母親は皆さんの養いに無反応に思える息子や娘をどう養えばよいか知るために祈ることができます。子供が必要としている霊的な影響力を持つ子供に受け入れられる人が分かるよう祈ってもよいでしょう。神は不安な母親のそのような心からの祈りを聞き、助けを送ってくださいます。また今日この場に子供や孫の試練や困難のために心を痛めている姉妹がいるかもしれません。 皆さんは聖典にある家族の経験から導きを得ることができます。エヴァとアダムの時代からイスラエル、モルモン書のさまざまな家族に至るまで共通する教訓があります。それは愛することをやめないということです。天の御父の反抗的な霊の子供たちを養われた救い主の模範が励みとなります。彼らや私たちが苦痛を引き起こしていたとしても、救い主の手は伸ばされたままなのです。主は第3ニファイの中で養おうとしたもののうまくいかなかった霊の兄弟姉妹についてこのように語られています。おう、イスラエルの家に属する者よ、メンドリが羽の下にヒナを集めるように、私はあなた方を幾度集め養ってきたことか。人生の旅路のさまざまな段階にいるさまざまな家族の状況を抱えた文化の異なる姉妹の皆さん、家庭における福音学習がさらに重視されていく中で、救い主は皆さんが果たすべき重要な役割を示した完全な模範であられます。皆さんに生来備わっている慈愛の心が家族の活動や習慣に変化をもたらし、それがさらなる霊的な成長をもたらすことでしょう。家族と共に家族のために祈るときに、家族に対する自分の愛と救い主の愛を感じ、求めるときに霊的な賜物としてその愛をさらに受けるでしょう。皆さんがさらに信仰を求めて祈るときに、家族はそれを感じることでしょう。家族で集まって声に出して聖文を読むとき、皆さんはすでにその箇所を読み、何度もそれについて祈って備えていることでしょう。また御霊が思いを照らしてくださるでしょう。時間を見つけて祈っていることでしょう。自分が読む番が来ると、家族はあなたが神と神の言葉を愛しているのを感じ、家族は御霊により養われることでしょう。祈り計画するなら、家族のどのような集まりであろうと同様に豊かな経験ができるのです。努力と時間は必要かもしれませんが、奇跡が起きます。幼い頃に母から教わったあるレッスンを覚えています。母が作ってくれた使徒パウロの旅の色付きの地図を今でも思い浮かべるとき、それを作る時間やエネルギーをどこから見つけてきたのだろうと思います。皆さんはおのおの回復された主の教会において、家族に真理を豊かに注ぐため貢献する方法を見出すことができます。祈り研究し、自分なりの方法でどう貢献できるかを一人一人が深く考えるのです。私は神の恩子の首輝きを共にしている皆さん一人一人が、福音を学び、福音に従って生活するという奇跡の重要な一部となり、イスラエルの集合を早め、神の家族を主イエス・キリストの栄えある再臨に備えることができると確信しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する姉妹の皆さん、8歳以上の教会のこの女性のためのこの新しい部会が開けることは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはアイリング館長の霊感あふれる話を聞きました。アイリング館長と私はネルソン大館長の指示の下で働けることに大きな喜びを感じており、預言者の話を楽しみにしています。永遠の増し加わり、つまり神から授かる最も尊い賜物は子供です。ところが私たちは出産や子育てに携わりたくないと考える女性が多くいる時代に住んでいます。多くのヤングアダルトは物質的な必要が満たされるまで結婚を遅らせています。私たちの教会の会員の平均結婚年齢は2歳以上高くなってきており、教会員の出生数は減少しつつあります。アメリカ合衆国や一部の国では、退職する成人の数を支えることになる子どもの数が少ないという現実に直面しています。アメリカ合衆国では 40% 以上の子どもが未婚の母親から生まれています。そうした子どもたちは不安にさらされています。こうした傾向はいずれも御父の神聖な救いの計画に反しています。末日聖徒の女性たちは、 母親であることは最優先事項であり無常の喜びであることを理解しています。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は次のように語っています。大部分の女性は家庭と家族の中に最大の満足感と幸福を見出します。神は女性の内面に神聖な特質を植え付けられました。それらは穏やかな強さ、優雅さ、平安、善良さ、美徳、誠実、愛といった形で現れます。こうした素晴らしい資質は母親の務めの中にこそ最も真の姿が現れ最大の満足感を与えるのです。そしてこう続けて言います。女性が成し得る最大の働きは義と真理のうちに子供たちを養い教え生活し励まし育てることです。現在どんな仕事に就いていようともこの働きに匹敵する技は他にありません。母親である愛する姉妹の皆さん、皆さんの存在また皆さんがしてくださることに心から感謝しています。2015年に行われた重要な説教姉妹たちへの嘆願の中でラッセル・M・ネルソン大官庁はこのように述べています。神聖な誓約を交わしそれを守る女性、神の力と権能をもって語ることのできる女性がいなければ神の王国は完全ではありませんし、そうなれないのです。今日私たちは信仰を行使して価値あることを起こす方法を知っている女性、罪の蔓延する世界で道徳や家族を大しく擁護する女性が必要です。制約の道を省栄を目指して歩めるように神の子どもたちを献身的に導く女性が必要です。個人の啓示を受ける方法を知っている女性、神殿のエンダーメントから得られる力と平安を理解している女性、子どもと家族を守り強めるために天の力を呼び求める方法を知っている女性、恐れることなく教える女性が必要です。これらの霊感あふれる教えはすべて家族、世界への宣言に基づいたもので、地球を創造する前に創造主がお立てになった計画の中核となる教義と慣習を再確認しています。さて若い世代の皆さんにお話しします。若い姉妹の皆さん、イエス・キリストの回復された福音を知っている皆さんは他の人とは異なる存在です。その知識により皆さんは成長に伴う困難に耐え克服することができるのです。皆さんは幼い頃から数々のプロジェクトやプログラムに参加してきており、書く能力や話す能力、計画する能力などを身につけてきました。また責任を持って行動することを学び、嘘、ごまかし、盗み、酒や薬物の誘惑に対抗する方法を学んできました。皆さんの特有性はアメリカの10代と宗教に関するノースカロライナ大学の研究で認められています。シャーロット・オブザーバー誌には、同世代の中でも思春期を乗り越えるのが最も上手なのはモルモンの10代であるとの内容の記事が発表されました。モルモンはリスクある行動を避けること、学業に励むこと、将来に対して前向きな姿勢で励むことに関して優れていると結論付けました。教会の青少年をインタビューした研究の調査員の一人は、調査したほぼ全分野においてモルモンが優れていたという明確なパターンがあったと言っています。皆さんが成長に伴う困難に最もよく対処できるのはなぜでしょうか。若い女性の皆さん、それは皆さんが天の御父の偉大な幸福の計画を理解しているからです。この計画はあなたが何者であるか、また人生の目的を明らかにしています。このことを理解している青少年は問題を解決するのも正義を選ぶのも一番上手です。皆さんは成長に伴うあらゆる困難を克服するにあたって主の助けをいただくことができると知っているからです。皆さんが最も際立っているもう一つの理由は、皆さんが自分を愛しておられる天の御父の子供であるということを理解しているためです。皆さんは最愛の子供たち、主は近くにおられるという題名の賛美歌を知っていることでしょう。その賛美歌の一番にはこうあります。最愛の子供たち、 主は近くにおられる。昼も夜も見守ってくださる。神の子らを喜んで祝福される。あなたが正義を行うならば。この歌詞には2つの教えが含まれています。まず、天の御父は私たちの近くにおられ、朝も夜も見守ってくださっています。考えてみてください。神は私たちを愛しておられ、すぐ近くで見守ってくださっているのです。第二に、神は正義を行うよう努める人を喜んで祝福してくださいます。不安と困難のただ中にあって、何という慰めでしょう。そうです、若い女性の皆さん、祝福された皆さんは祝福された素晴らしい女性です。それでも、天の御父のすべての子供と同様、正義を行うよう努める必要があります。勧告できることはいくつもありますが、ここでは2つだけ選んでお話しします。最初の勧告は携帯電話に関するものです。最近の全国調査によると、アメリカ合衆国の10代の半数以上が携帯電話に多くの時間を費やしていると答えました。 40% 以上がスマートフォンが手元にないと不安を感じると答えました。この傾向は男の子よりも女の子に強く見受けられます。若い姉妹の皆さん、また成人女性の皆さんもですが、携帯電話の使用と依存を制限するなら、皆さんの生活に祝福がもたらされることでしょう。二つ目の勧告はさらに重要です。周囲の人に優しくしてください。すでに多くの青少年が何かしら親切な行いをしています。いくつかの地域の青少年グループは、私たち皆にその方法を示してくれています。愛や助けを必要としている人々に対する教会の若者たちの行いによって感化されてきました。さまざまな方法で皆さんは人を助け、互いに愛を示し合っています。すべての人が皆さんの模範に従うよう望んでいます。同時に、サタンは私たち皆に不親切であるよう働きかけることも知っています。こうした例は子どもや青少年たちの中にさえも多く見られます。いじめ、集団暴力、集団で誰かを仲間外れにするなど、必要な不親切についてはさまざまな名前で知られています。こうした例はクラスメートや友達を意図的に傷つけるものです。若い姉妹の皆さん、人に冷たくしたり意地悪をしたりすることを主は喜ばれません。一つの例を紹介しましょう。ここユタ州で難民として暮らすある知り合いの若い男性は、母国語を話すことも含め人と違うことからかわれていました。優位な立場にある青少年グループから苦しめられ、とうとう仕返しをしようとして70日間以上も拘留され、国外追放を検討される状態になってしまいました。この青少年グループの多くは皆さんと同じ末日生徒です。何が彼らを駆り立てたのかは分かりませんが、彼らの卑劣さの結果、神の子供の一人が経験した悲劇と対価は一目瞭然です。たわいもない不親切な行いが甚大な事態を招けるのです。この話を聞いたとき、私はそれをネルソン大官庁がワールドワイドユースディボーショナルで話した事柄と比較しました。すべての青少年に向けてイスラエルの集合を助けるよう呼びかける中で、ネルソン大官庁は言いました。世の中から際立ち異なったものになってください。ご存知のように、皆さんは世の光となる必要があります。そのため、主は皆さんに外見、言葉、行い、服装においてもイエス・キリストの真の弟子と見なされるようにすることを求めておられます。ネルソン大官庁が皆さんに加わるよう招いた青少年の軍勢は、互いに対し意地悪をしないでしょう。彼らは救い主の教えに従い、他の人に手を差し伸べ、愛と思いやりを示し、不当な扱いを受けると感じるときには別の方を向けさえするでしょう。皆さんの多くが生まれた頃の総大会で、ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は、福音に従って生活しようと努めている麗しい若い女性を称賛しています。私も皆さんに対して同じように感じています。 彼女たちは互いに対して寛容です。互いに強め合おうとしています。彼女たちは両親や育っている家庭の誇りです。彼女たちは一人前の女性になりつつあり、今自分たちを動機づけている理想を生涯にわたって抱き続けるでしょう。主のしもべとして若い女性の皆さんに申し上げます。この世は皆さんの善良さと愛を必要としています。互いに親切にしてください。イエスは互いに愛し合うように、また自分にしてほしいように人にも接するようにと教えられました。親切になろうと努力するとき、私たちは主と主の愛に満ちた影響力にさらに近づきます。愛する姉妹の皆さん、卑劣なことやくだらないことなどに加担しているのならば、今すぐ自分を変え、他の人にも変わるよう進めると決意してください。これが私の勧告です。この大切なテーマについて話すよう御霊の促しを受けたので、主イエスキリストのしもべとして皆さんにこの勧告を与えます。主がされたように互いに愛し合うように教えてくださった私たちの救い主であるイエス・キリストについて証しします。そのことを行うことができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
愛する姉妹の皆さん、今晩共に集ってくださった一人一人に心から感謝します。聖歌隊や参加してくださったすべての方々に感謝します。またさまざまな形でこの集会の準備を手伝ってくださった多くの方々に感謝します。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官長です。ネルソン大官長のお話の後、聖歌隊がニーファイのようにを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは若い女性中央管理会のジェニファー・フリー姉妹です。
愛する姉妹の皆さんとご一緒できるのはとても素晴らしいことです。おそらく最近経験したことを話せば、私が皆さんについて感じていることを、皆さんに与えられている崇高な能力とを垣間見てもらえるのではないでしょうか。少し、南米での経験を話したいと思います。ある日、南米で教会に向けて話しているときにテーマに熱が入り、ここぞというときに私はこう言いました。私は10人の子供の母ですから、こう申し上げることができます。そして言葉を続け話を終えました。私は母という言葉を使ってしまったことに自分では気づいていませんでした。通訳者は言い間違いだと思って母という言葉を父と訳しましたから、会場にいた人々は私が自分のことを母と言ったことを知りません。しかし妻のウェンディはそれを聞いて、私のこの失言を聞いて喜んでいました。その時、私は母親のみができる方法で、同じような方法で世界を変えたいと心の奥底から望んでいたために、思わず言葉に出てしまったと思いました。長年の間、私はなぜ医師になることを選んだのかと聞かれるたびに必ずこう答えてきました。母親になることを選ぶことができなかったからです。私が母という言葉を使うときには、この世で子供を産んだり養子に迎えたりした女性だけを指しているのではないことにご注意ください。天の両親の成人した娘たち全員のことを言っているのです。神から永遠の特質としての徳を受けているから、すべての女性は母親です。そこで今晩、私は一男救助の10人の子供の父親として、そして教会の大官長として、皆さんについて、皆さんが何者であるかということと、皆さんのすべての良い行いについて、 心の底からどう感じているかを知っていただけるように祈っています。義にかなった女性にしかできないことがあります。母親の影響力にとって変わるものはありません。確かに男性もしばしば天の御父と救い主の愛を人に伝えることができます。しかし女性にはそれを行う特別な賜物、神から授かった賜物があるのです。皆さんには人に必要なことを必要な時に察知する能力があります。誰かが困っているまさにその時に手を差し伸べ、慰め、教え、力づけることができます。女性のものの見方は男性とは違います。そして私たちには女性の視点が必要です。女性は本能的に他の人を第一に考えます。ある行動が他の人々に与える影響を考えるのです。大官長としてよく考えることは、堕落と呼ばれるものの発端となる行動を取ったのは、天の御父の計画を幅広く理解していた栄光ある母エヴァでした。彼女の賢く勇気ある選択と、それを支えたアダムの決断が神の幸福の計画を前進させたのです。アダムとエヴァは私たち皆がこの地上に来て肉体を受け、前世でしたようにこの世でもイエス・キリストを擁護することを証明できるようにしました。愛する姉妹の皆さん、皆さんには特別な霊的賜物と性質があります。私は今晩心の望みをすべて託して皆さんにお願いします。自分に与えられた霊的な賜物を理解できるよう祈ってください。そしてその賜物を育て活用し、これまでになかったほど強化するのです。これを行うならば皆さんは世界を変えるでしょう。女性として皆さんは人々を啓発し、見習う価値のある標準を示しています。前回の総大会で行われた2つの大きな発表の背景を少し話しましょう。姉妹の皆さんはそのどちらにも欠かせない存在でした。まず第一にミニスタリングです。ミニスタリングの崇高な基準は救い主イエス・キリストの基準です。一般的に女性は男性よりもその基準に近いのです。今までも常にそうでした。本当の意味でのミニスタリングをしているとき、皆さんは救い主の愛を他の誰かにもっと感じてほしいという気持ちに動かされています。ミニスタリングをしたいという自然な気持ちが義にかなった女性にはもともとあるのです。毎日こう祈る女性を私は知っています。今日私に誰を助けることをお望みですか。人を愛するさらに崇高で神聖な方法に関するこの発表が2018年4月になされるまで、男性の中にはホームティーチングの割り当てが済むと印だけつけてリストから外し、次の作業に取り掛かるような傾向のある人がいました。しかし皆さんは訪問先の姉妹が困っていることを察したとき、即座に対応して、それからその月の間ずっと助けました。ですからより高いミニスタリングという方法に変わったのは、皆さんの家庭訪問の仕方に啓発されたからなのです。第2に、前回の総大会ではメルキゼデク定員会の再編成もありました。教会の男性たちがその責任をさらに効果的に果たせるようにするには、どんな助けをすればよいのかを祈って検討する際に、私たちは婦女教会の例を綿密に調べたのです。婦女教会ではさまざまな年齢、さまざまな人生の局面にいる女性たちが一堂に会します。どの人生の局面にもそれなりの苦労がありますが、そこに皆さんがいて毎週交流し、成長しながら福音を一緒に教え、本当に世の中のためになる影響を与えているのです。さて皆さんの例に従うと、メルキゼデク神権者は長老定員会の一員です。この男性たちの年齢層は18歳から98歳またはそれ以上です。やはり神権の経験も教会での経験も多岐にわたっています。 この兄弟たちはさらに強い兄弟愛で結ばれ、一緒に学び、さらに効果的に人々を祝福することができるようになりました。去る6月、ネルソン姉妹と私は教会の青少年を対象に話しました。私たちは主の青少年の代替に進んで加わり、幕の両側からイスラエルの集合を助けるようにと彼らに勧めました。この集合は今日この地上で最も大いなるチャレンジであり、最も大いなる大義であり、最も大いなる技です。この大義にはどうしても女性が必要です。なぜなら女性は未来を形作るからです。ですから今晩私は預言者として教会の女性の皆さんに切にお願いします。散らされたイスラエルの集合を助けて未来を形作ってください。何から始めればよいでしょうか。4つのことをお勧めします。第一に、ソーシャルメディアと否定的な考えや清くない思いを皆さんの心に持ち込むその他のメディアを断つというメディア断食を10日間行うようお勧めします。この断食の間にどのメディアの影響を断てばよいのか分かるようそれぞれ祈ってください。10日間の断食の成果に皆さんは驚くことでしょう。自分の霊を傷つけてきたこの世的なものの見方を一休みしたら、皆さんはどんなことに気づくでしょうか。自分の時間と労力を今度はどこに費やしたくなるでしょうか。優先順位はほんの少しでも変わるでしょうか。感じたことを一つ一つ書き留めて実行するようお願いします。第2に、モルモン書を今から年末までの間に読むようお勧めします。生活の中でやりくりしていることが他にあるから無理だと思えるかもしれません。しかしもしも十分に固い決意を持ってこの勧めを受け入れるならば、成し遂げる方法が見つかるよう主が助けてくださいます。しかもよく祈ってモルモン書を研究するならば、天が開くことを私は約束します。主が霊感と啓示をますます豊かに祝福してくださるようになるでしょう。読む際に救い主について述べているすべての節に印をつけるようお勧めしたいと思います。そして家族や友達とともに意識的にキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを述べ伝えてください。この過程で皆さんも彼らも救い主に近づきます。そして変化が起こり、奇跡さえも起こり始めるでしょう。今朝日曜日の新しいスケジュールと、家庭中心で教会が支援する教科課程についての発表がありました。愛する姉妹の皆さん、先ほども申し上げた通り、この新しいバランスの取れた福音教授法の成功への鍵は皆さんが持っています。聖文から学んだことをどうか愛する人々に教えてください。罪を犯した時には救い主の癒しと清めの力にどう頼ればよいのかを彼らに教えてください。そして人生で毎日主の人を強める力にどう頼ればよいのかを教えてください。第3に、定期的な神殿参入の習慣を確立してください。そのためには生活の中でもう少し犠牲を払わなければならないかもしれません。もっと定期的に神殿にいる時間を作るならば、主の神殿で授けられた主の真剣の力に頼る方法を主から教えていただくことができるようになります。神殿が近くにない人には、聖文や生ける預言者の言葉の中からよく祈って神殿について調べるようお勧めします。神殿についてこれまでになかったほど知ろうと努力し、理解しようと努力し、感じようと努力してください。去る6月、青少年のためのワールドワイドユースディボーショナルで、私は自分のスマートフォンを親が折りたたみ式の携帯電話に変えたことで人生が変わった若い男性について話しました。この若い男性の母親は恐れを知らない信仰ある女性です。 この母親は息子が伝道に出る選択を しなくなるような方向に道をそれつつあるのを見て、神殿に行き息子を助けるのに一番良い方法を知ろうと必死で祈りました。そして受けた答えに全て従ったのです。こう言っています。息子の携帯を特定の時間に見て特定のことを見つけるよう御霊が導くのを感じました。スマートフォンなどの見方は分かりませんが、御霊の導きのおかげで自分では使ってさえいないソーシャルメディアを全部見ることができました。子供は守るために導きを求める親を御霊は助けてくれるのです。最初息子は私に激怒しました。でもわずか3日後には感謝の言葉を言ってきたのです。息子は違いを感じることができたようです。息子さんの行動と態度が劇的に変わったそうです。家でよく手伝うようになり笑顔が増え教会にも身が入るようになりました。神殿のバプテスマ室で奉仕する時間が大好きになりました。そして現在伝道の準備をしています。4つ目の勧めは、成人の皆さんが対象ですが婦女教会にしっかりと参加することです。現在の婦女教会の目的の文言を研究してください。とても啓発されます。皆さんが自分の人生の目的を文章化する際に役立つかもしれません。また20年ほど前に発表された婦女教会の宣言に書かれている真理をよく味わうこともお勧めします。この宣言の写しは額に入れて大官庁会のオフィスの壁にかけてあります。それを読むたびに私は嬉しくなります。この宣言には散らされたイスラエルの集合を助けるために自分の役割を果たすまさに今この時に皆さんが何者であるか、主が皆さんにどんな人物になってほしいと思っておられるかが書かれています。愛する姉妹の皆さん、教会には皆さんが必要です。私たちは皆さんの力、皆さんの戒心、皆さんの確信、皆さんの指導力、皆さんの知恵、そして皆さんの声を必要としています。皆さんなしではイスラエルの集合などできません。皆さんを愛し皆さんに感謝しています。そして今この重大な急務を助ける際に世を引き離すことのできる力を祝福として皆さんに与えます。力を合わせれば御子の再臨に世を備えるために御父が私たちに行うよう望んでおられることを私たちは全て行うことができます。イエスはキリストであられます。この教会は主の教会です。このことをイエスキリストの御名により証しします。アーメン。
愛する天のお父様、今日このように神様の娘として集まれたことに感謝しております。また世界中の姉妹として一致し、神様の計画を理解することができて感謝しています。また今日神権者やまた指導者からお話を聞くことができたことに感謝しております。また私たちが今日学んだことを聞いたことをよく活用することができますよう助けてください。また預言者を通して導かれているこの真実の教会に感謝しております。また今日行ける預言者が与えられていることに感謝しております。またネルソン大官庁のお話を聞き、私たちが強められまた励まされたことに感謝しております。天のお父様、どうぞ私たちが制約の道を守ることができますように、私たちを助けてください。また私たちの望みや行動が神様の御心にかなうものでありますように。またこのセッションを終えるにあたり、私たちが家に帰る道すがらをどうぞお守りください。また私たちの家族やワードや近所などを強めることができますように助けてください。たくさんの祝福が与えられていることに感謝しております。また御子イエス・キリストを愛しております。またどうぞ引き続き私たちに祝福が与えられますよう心よりお願いします。すべてをイエス・キリストの御名を通してお祈りしました。アーメン。